はい、それでは六度満行ですね。六度満行についてお話をしたいと思います。六度満行についてお話をしますね。六度満行と言いますのはですね、一言で言うと誰かをこう連れて浄土まで連れて行く方法です。わかりますね。この土っていうのは江戸から浄土まで土する渡るっていうことです。だから自分が修行に励んで江戸から浄土まで渡る、ね、江戸から浄土まで渡るっていうことはできてるんですよ。誰かを連れて、ね、江戸から浄土まで渡っていくっていうことはですね、そんな簡単なことではない。ですからこの六度満行というのは、例えばですね、旦那さんを連れて江戸から浄土まで渡る。う
わ、そんな嫌そうか。
ね、子供を連れて江戸から浄土まで渡る。
一生かけて見るでしょ。
はい、
一生かけて
渡っていく。そのための方法、これが六度満行。これができるようになると皆さん仏になれます。ね、まずこれは、何かと言います。6つね、6つこれ順番があります。伏せ、次回、人脈、精進、禅定、知恵、これが六度満行です。六度満行ですね。ね、将来やるんだよ。将来やるんだよ。ね、六度満行です。伏せ、自戒、ニンニク、精進、禅定、知恵。まず一番最初の伏せというのはですね、伏せというのは、私たちは自分のことばかりしか考えてないんですけど、自分のことを離れて相手のことをちゃんと見てあげるっていうことが伏せ。例えば子供がね、ママって言ったら、自分が食事の準備をしていたとしても、食事の準備を切って子供の方に行く、これが伏せです。ね、いいですか。自分のやっていることを切って相手の方に行く、これが伏せです。自分のことをね、あとちょっとだからね、待ってね、頑張ってねって言って待たせて、それから行くんじゃない。自分のやってることを切って相手の方に行く、これが伏せです。
あとちょっとでも、
はい、あとちょっとでも切る、あとちょっとでも、これ閉めた方がいいですか。
死ぬと、そこの死ぬと、ね、
あとちょっとでもそのちょっとをやってからちゃちゃっと終わらしてから行くんじゃなくて、そのちょっとでも切って行くんです。これが伏せです。だから伏せっていうのはですね、執着を断たないとできません。
はい、ありがとう。サンキュ
ー。伏せとは執着を切ることです。執着を切る。執着っていうのは何ですかっていうとね、分かりやすく言えば今こうやってね、目の前にお菓子が出された。そうそう、お菓子を食べたいっていう気持ちが起きますね。ね、お菓子が食べたいっていう気持ちが起きた。そしたら子供が呼んだ。そしたらそのお菓子をね、食べたいという気持ちを一旦置いといて子供の方に行こうとすると、ついついでもこのお菓子を食べてから子供の方に行きたいなという心が起きてくる。これが執着です。ね、子供の方に行っても後から食べればいいじゃん。でしょ？後から。それが後から食べるってことができない。これが執着です。わかりますかね？執着っていうのは、この踏切で例えるならば、これをやってから、次にこれをやる。そして、その後これをやる。自分の中で順番を決めます。これを変えたくないっていう心をがっていう。ね。A ということをやった後に B っていうことをやる。そして B ということがやった後に C ということをやるね。で、ABC を終わらすんだったら ACB でもいいじゃん、 BCA でもいいじゃんね。全部 ABC が終わってます。だけど ABC じゃないとダメっていうのが我なんです。こだわり、そうそうそう。これを執着っていうふうに言うんです。
我でもあり、執着でもあり。
あ、執着っていうのは我に対して執着することを執着っていうふうに言うんです。執着っていうのは我に対してしか起こさないんです。だから執着のことを別名我執とも言われるんですね。我に執着することを執着っていうふうに言うんです。いいですか？だから子供にママって言ったからってママの方に行きますね。ママ、いわゆる子供の方にね、行くね。子供の方にはどうしたのっていうふうに言う、行く。これが伏せ、ね、そこで大事なのはちょっと遊んであげてこう言うんです。ママは今食事を作っている最中だからね、言ってもいいかなっていうふうに言います。ね、伏せっていうのは大事なのは、伏せっていうのは子供が呼んだ時パーッとね、はやてのように現れてってね、はやてのように去っていくっていうのがね、伏せです。わかりました？はやてのように現れてってね、子供がママって言ったら、はやてのように現れて、ちょこっとやって、はやてのように去っていく。これが伏せです。わかりました？長いはしなくていいです。長くやることが大事じゃない。呼んだ時にすぐに来る。これが大事。そして、その後、ちょっとやってすぐ去っていく。すぐ。フットワークね。 ね、子供が呼んだら、どうしたのって言って、いや、実はこういうことだから、ちょっと遊んであげてね。で、ママ今食事中で、あとちょっとあの、行っていいかな、ごめんね、って行くわけ。で、ママって言われたらまた行く。今作ってる最中だからね、ごめんね、ってこう戻る。これが不正。このフットワークの軽さ。ね。なぜ不正ができないか。一回子供に呼ばれるとずっと、ねんねんちゃーんってずっといるから。ずっといると疲れちゃう。そうするとまた呼ばれたらずっといないといけないと思うと。ね、呼ばれても行かない。ね、伏せはね、はやてのように現れて、はやてのように去っていくっていうね。これが大事。だから、いかに、こう、執着を断っていくか。そして、子供との時間も、そんなダラダラ休むに、さっと去っていくんです。これが子育てで大事なんです。わかります？長く一緒にいれるときはいいけど、自分が食事を作っている、何かをしていないといけないときは、長く一緒にいることはできません。だから、ちょっと行くんです。ちょっとだけですよ。ね？なんかありますよね、加トちゃんのね、ギャグにちょっとだけよって。ね、これが不正なんです。ちょっとだけだよ、ね、ね、林修さんじゃないですけど、林修先生じゃないですけど、いつね子供のところに行くんですか。今でしょ、今すぐ行く。これ不正、はい、そして去っていくんです。ちょっと行ってそのままさっとね、さっと帰っていく。ちょっと行って、さっと帰る。子供はですね、何を確認しているか。どれだけ長い時間、自分に付き合ってくれたかじゃないんです。自分が声をかけた時に、いかに早く対応してくれるか。長さじゃない。速さです。だから、ちょっと、ちょっと行ったらいいんです。子供が呼んだらちょっと行くんです、ね、ちょっと行ったらね、パパこういう用事だから行ってきていいかなって言うと、うちの子供は言いますよ、いいよ、ね、いいよいいよっていうふうに言うのは、呼んだらすぐ来るっていう安心感があるから、こういう信頼関係を作っておくんです、ね、呼んだらすぐ来るね、長くはしないと。でも呼んだらすぐ来る。これが大事。自分が必要な時にパパーパパーっていうふうに言うとね、どこからともなくね、ね、どこどこってどこから来るのか、おこんばーっとって感じでね、こうわーっと来るわけですよ。こうどんなに遠くからですね、ね、その声を聞いたらさーっとその子供のところまで行く。で、行ったら、ちょこっと相手をして、ごめんねって言って、去っていく。これが不正です。もちろん、長く折れるときは長くいたらいいですよ。でも、自分がやることを切って、子供のところまで行った場合は、長くは折れないんです。自分のやることがあるから。ね。不正っていうのは、ちょっとの時間を相手にあげる。ね。ちょっとの時間を相手のためにあげる。これが不正。ね。ちょっとの時間を子供のために割いてあげる。これが不正っていうふうに言います。長時間じゃないんです。不正ってのはちょっとなんです。ほんのちょっと、ね、子供がパパっていうパッと行く、ね、でちょっと付き合う、ごめんねって言ってパッと去る、ね、1分でもいい、いや30秒でもいい、ね、子供のために自分のことを切ってまで行く。そして 行ったらすぐに帰るんです不正っていうのは。不正っていうのはいかにね、いかにも気持ちよくやるかが不正なんです。そうそうそう、気持ちよくやるためには気持ちよく帰らなくちゃいけないんです。気持ちよく子供のところまで行って気持ちよく帰っていく、気持ちよく子供のところに行って気持ちよく帰る、ね、だから気持ちよく帰れるっていう自信があるから気持ちよく行ける。行ったらいつまでもいなくちゃいけないと思ったら気持ちよくは行けません。だから気持ちよく行くためには気持ちよく帰れる訓練が必要なんです。訓練は日頃からやってください。子供に対してね、日頃からちょっと時間を取ってあげて、ママこういう用事だから行っていい？行くからねって言って離れる。泣いたらすぐ戻る、ね、でごめんねごめんねって言ってちょっと時間を取る。そして時間を取ったらママこういう用事だからねって言って離れる。泣いたらすぐ戻る。こういう用事だからね、離れる。泣いたらすぐ戻る。これをこうね繰り返していくと泣いたらすぐ来るね。これがインプットされる。そうすると必要としている時に泣けばいい、必要としない時は呼ばなくていいってなります。そうするとお母さんは時間が取れる。ね。さあ、じゃあ主人を借りましょう。ね。今、子供の話じゃないですからね。ご主人は、どんな風に変えていったらいいのか。ここが大事ですね。ご主人はその相手の雰囲気を見て、うん、手伝おうかとかっていう風に言ってくる。これは、お願いもしていないのに相手が動いている状態です。こういう風な状態にご主人がいると、ね、なるべく欲に走ろうとなります。そうでしょ？だって常に顔色を伺ってないといけないもん、奥さん。
機嫌取ってるから。
そうそうそうそう。だから、いや、必要な時は言うからっていう風に。ね、子供もそうでしょ、ね、ママって呼んだ時にママが来る。ママって言わなかったら来ないってます。逆に言うとママってちゃんと言ってもらえるまでは行かなくていいってことですからね。ママは自由な時間が取れる。これをご主人との関係で言うと、ご主人は常にこう奥さんの顔色を伺いながらいるとですよ、常に奥さんに縛られているような感じがして苦しい。だけど必要な時はちゃんと言うからっていうふうになればね、言わなければ動かなくてもいいっていう安心感が生まれるんです。ね、わかります？これが執着を断つ。執着を断ってますね。わかりますかね？執着を断つっていうのは、その、ご主人の場合だったら、ね、いわゆる奥さんの顔色を見ながら動かなくちゃいけないっていうのが、いつも縛られてるってことですね。いつも縛られている。だけど、ね、いや、必要な時はちゃんと呼ぶからっていうふうに変えれば、必要じゃない、つまり呼ばなかったら自由にしていいっていうふうになるんです。これが執着を切っているってことになります。ね、そうすると一緒にいても縛られている感が少なくなる。一緒にいても縛られているっていうことが少なくなる。そうそう、楽になる。楽になるからゲームに走る必要もだんだんとなくなっていく。だから一番苦しいのはね、こう言わなくても動いてほしいっていうね、こういう期待ね。そうすると言わなくても動いてほしいっていうのはずっと見てないといけないんです、この相手側は。 だけど言ってくれたら動くよってなね、これで決めれば、言わなければ自由にしていていい。執着が切れると。その代わり自分が行った時は確実に動かすの。何をしていてもこれ不正ですから。私も子供が呼んだらパッと行く、あなたも私が呼んだ時にはゲームを切って来てくださいっていう。これが不正なんです。それをきちっと伝えていくってことです。わかりました？大丈夫？
大丈夫です。
大丈夫ですか？
はい、大丈夫。
大丈夫？
はい、大
丈夫。わかりました？何を話しました？
執着を切るには、
うんうん。
呼ばれるまで、何かしてほしいことがあれば、
うん、
こっちから言うから、
うん、
別にそんな気にしないで、
うん、
気を使わなくてもいい
よと。その代わり呼んだ時は
自分のゲームを切って、
うん、
来てね。
そうそうそう、というのをちゃんと伝えていく。ね、くしゃみ一つで呼ばれたからはってね、それが私のご主人様よってね、いう感じでいくわけですよ。はは、アクション大魔王ってね、壺の中からはってね、やってくるって感じでね。呼ばれたらパッと行くと。呼ばれて飛び出て、じゃじゃじゃじゃんっていう感じで行くわけです。その代わり、その時間は長く取っちゃいけないってことですね。不正ですから。だから、呼んだ時には来てもらう。で、来た時には長居をさせずに返してあげる。呼ばれたらまた来てもらう。そして来たら長居をせずに返してあげる。この不正を身につけさせる。そんな時間を取るわけじゃないから、ちゃんと来てねっていうふうに。まず子供に対して自分がちゃんとやるんですよ。子供が呼んだらパッと行く。そしてそんなに時間を取らずにパッと去っていく。パッと行く、パッと去る、パッと行く、パッと去るっていうことを自分がまず身につける。そして自分が身につけたことに対してご主人に対してちゃんと伝えていくと。私も子供に対してパッと行くからね、あなたも私が必要としている時はパッと来てねと。必要なことがあったらちゃんと伝えるから、その時はね、来てください。逆に言うと、必要のない時は言わないから、言わない時は好きなことやってていいよと。その代わり呼んだ時は来てくださいと、ちゃんと。こういう一つの取り決めを作っていく。これが不正です。ね、不正っていうのは施すってことですね。施す。ほんのちょっとだけ相手のために施していくことを伏せっていうふうに言うんです。ほんのちょっとですよ。その施すっていうのは自分の気持ちを切って施していくんですね。こういうことがしたい、ああいうことがしたいっていう気持ちを切って相手の方に行く。ね。だから呼ばれたらすぐに行くんです。それが大事です。2階に行っても、呼ばれたら、ん？さささささ、降りる。ピンポン！さささささ、降りる。伏せ。お母さんが行くでしょ！そう思うんじゃなく、私が行く。 そんな長い時間じゃないんですか。これが伏せ。自分のやってることを切って相手に合わせる。ほんのちょっとだけです。ほんのちょっとだけ合わせることができたらパニックになることがなくなる。ね、パニックになるのは結局 A、B、C ができなくなっちゃうんじゃないかと思うからパニックになる。でも週ね、伏せができるようになると A、B、C でも A、C、B でも B、C、A でもいいやって思えるようになる。今 A をやって、この後 B をやって、この後 C をやらなくても、順番を変えてでもやったらいいっていうふうに思える。だから心が柔軟になる。わかりやすく言えばですよ、一次元の話で言うと、これ一次元。ね。一次元っていうのは、相手がこういうふうにね、進んできたら、どちらかが引いて、どちらかが進むしかない。ね。だけど、伏せができるようになると、二次元の発想ができると。A から B に進もうとしたときに、B から誰かがやってきてもね、回ればいいんです。回ればいいんです。私は A から B に行ける。あなたも B から A に行ける。あなたは A、B から A までまっすぐ行ったらいい。私はちょっと避ければ B まで行けるから。こういう発想ができるようになる。ね。一次元的な発想だと相手が何かをしたいってなったらもう自分が我慢するしかない。でも、伏せができるようになると相手もしたいっていう気持ちを通しながら私の気持ちも我慢することなくやり遂げることができるようになる。
ちょっと発想を変えればできる。
そう。ちょっと順番を変えればできるんです。物事っていうのはちょっと順番を変えればできることがいっぱいある。だけど、がっていうのは、こうじゃないといけないっていう気持ちなんですよ。A の次は B、B の次は C じゃないといけない。ね。だけど、それが天気が雨になっても、雪になっても、何か思い通りにならないことが一つ起きても、もう A、B、C じゃないとできないわけですよ。がっていうのは。がっていうのは A の次に B、B の次に C じゃないといけないってなるんです。だから食事だったら食事を最後まで作り上げてから子供のところまで行きたいっていうのががなんです。7割作っていようが、8割作っていようが切って子供のところまで行く。そして子供の要求をうまく切って、なんて言うんですかね。食事のところまで行く。そうすると自然と子供も伏せが身につく。そうでしょ？ちょっとで満足するようになる。今までは子供と付き合うとダラダラとですよ、長く時間を過ごさないと子供が満足しなかった。ところが自分が伏せに心がけられるようになると子供もちょっとね、相手をしてもらえば満足できるようになる。そしたら自分の時間がいっぱい取れるようになるんですね。そう、呼ばれたらすぐ行くっていうことによって決まるんです。呼ばれたらすぐ行く。すぐ行ってちょっとやってすぐ帰る。家にいたらピンポンってインターホンが鳴った。すぐ行く。用事を済ませる。すぐ帰る。これが伏せ。下に降りていっても1分とかかりません。その1分を 相手のために施す。これが不正なんです。不正って言うとお金のことばかり考えるけど、ね、一番時間です。
相手のために
ね。お客さんはドアの前で待ってる。ああ待たせたら悪いなと思って1分だけ行くんです。子供のそのお客さんのためにパパパパッと行って何ですかって言ってこう行く。で終わったらさーっと去っていくわけです。
相手のためですよね。
そうそうそう。ね、相手のためにわずか1分だけ取ってあげる。
人に会いたくないとかっていう時は、
人に会いたくないというのも執着だから人に会いたくないというその気持ちを1分だけ切って人に会ってあげるわけです。
会っていいんですね。
はい、不正です。不正。
そもそも会いたくないって思ってるのはもう汚れてるいうことですか。
会いたくないって思ってるのはそれは執着が溜まっています。これ
溜まってる、
はい、執着が溜まっている、執着が溜まるっていうことはどういうことかと、まあ分かりやすく言うとですね、ちょっと難しいですけど、まあ今日は不正、次回ぐらいまでしか話ができませんよね。執着が溜まってるっていうことはどういうことかというと、これが荒屋敷としますと、荒屋敷、これが私の荒屋敷、とするとですね、荒屋敷の中には合衆寺がこう収まっている、ね、合衆寺が収まっている。この一つ一つが、これが魂です。わかります？この一つ一つが魂です。わかります？だから私、この上田の魂というのは、このちっちゃな魂の集合体が私です。今ここに矢印ね、台風のような矢印を作ったのは、この部分が私が管理できている魂です。ね。で、この外側にくっついているもの、これが執着。わかりますかね？
磁石みたいな感じ
で。そうそうそう、磁石みたいに、磁石ね、磁石に、砂鉄がくっついてるような感じで、この砂鉄一つ一つが魂、ね、だからこの魂には大きく2種類ありますね。自分が管理している魂と管理できている以上の魂。側
にくっついてきてるだけのやつ。
そうそうそうそう、ね、ね、こう分かりやすく言えば、この魂を学級の一クラスの生徒だと思ってください。生徒、生徒だとすると、ね、魂がたくさんくっついている状態っていうのは 先生がたくさんの生徒を集めて修学旅行に行くようなものだと思ってください。100人の生徒をまとめて修学旅行に連れて行くのと、10人の生徒をまとめて修学旅行に連れて行くのと、どっちが大変ですか？100人の方ですね。だから執着がくっつけばくっつくほど、たくさんの生徒をまとめて自分を動かしていかないといけなくなります。そうするとどうなっちゃうのかっていうと、自分をうまくコントロールすることができなくなります。執着がくっつけばくっつくほど、たくさんの生徒をまとめて連れていかなくちゃいけないというような状況、状況になるので、うまくコントロールすることができなくなる。何が？感情がコントロールできなくなる。その結果どうなるか。ね。その結果、もう動きたくないってなる。はい。だからちょっと動くと、
疲れた
ってなる。何？心が疲れる。
想像しただけでも疲れそうだ。
だから執着が溜まってくると、なるべく布団の中でゴロゴロしたくなる。だって最後は寝るもん。でもこの手の届く範囲に食事が欲しいわけ。食べる。寝る。出す。この場所でやりたい。なぜか動くのがめんどくさいから。で、なんで人に会いたくないか。だって執着がたまると感情のコントロールができなくなるから。だから人と会うと感情が爆発してしまいそうな気がするので、会いたくない。
どうすればいいか分かんない
。あ、そう、ね、だから執着を取れば心も軽くなる。執着が取れるってことは、この周りにある魂が取れると。そうすると自分の身も心も軽くなる。執着を取るためには大事なことはですね、この部分は自分でコントロールできている場所、この部分は自分でコントロールできてない場所、自分の部分の中で何がコントロールできていて何がコントロールできていないか、その境界線がはっきりとしているかが大事なんです、ね、これを仏教で戒っていうふうに言うんですよ。戒って何ですかっていうと、戒っていうのは何が使っているもので何が使っていないものか、それをはっきりとその区別する。使っているものはコントロールできている部分、使ってない部分はコントロールできてない部分なんです。何がコントロールできていて何がコントロールできていないか、何が使っていて何が使っていないか、それをはっきりと区別して、使ってないものを捨てることによって執着が切れるんです、ね、ところがその整理がちゃんとできていない人は、何がコントロールできて何がコントロールできてないかわからない、全部自分になっちゃうんです。そうすると全部自分になる。つまりここの境界線がはっきりしないとどうなるかというと、この一つ一つは魂ですからね。魂さんはですね、おい、ここに来るとみんなゆっくりできるなーってこと、他の魂を呼び寄せるわけですよ。そうすると、あ、そうかそうか、ここに来たらどれだけでも受け入れてくれるのかーって感じでね、どんどんどんどんくっついていくわけ。わかります？これ一つ一つが魂で、魂は居場所を求めてるんです。ちゃんと戒を実践すれば、ね、例えばこのお家には、定員は5名までですよって決めたとしますよね。5名までしか住めないっていうことですよ。ね。それは5名以上住むと寝る場所がなくなるから。こういうことですよね。ところが戒が実践できないと、 外からね、その、お、これ僕の友達なんだ。今日からこの家に暮らすことになったから。ね、その友達がね、何の権限もないのに、いやいや、僕もね、10人ぐらい連れてきたんだよ、と。いやいや、僕もそうなんだって言って、どんどんどんどん増えていくっていうのが、執着が溜まっている状態。わかります。自分の中で起きてるんです。ね、だって執着、いわゆる戒が実践できてないときは、この執着も全部ひっくるめて自分になるんです。全部自分になってしまう。そうそうそうそう、何を捨てるか何が自分なのか全然わからなくて、どんどんどんどんどんどんどんどん集めるっていうことだけが始まるんです。ね、こうやって集めていく。で、次から次へと集まっていく。これが執着がすごい溜まっている状態。だ、執着が溜まるというのは、何が自分で何が自分じゃないかはっきりしなくて、全部が自分になっちゃうから、くっついたものは全部自分になっちゃう。で、次から次へとくっついていく。次から次へとくっついていくと、だんだんと面倒くさくなって動きたくなくなってくる。パソコンとっていうよりはもう本当に引率するような感じで、その一つ一つがこういわゆる会が実践できてないってことは、こんなちっちゃな子供がたくさん増えるようなもんで、会を実践すると大人をたくさん連れていくと、大人をたくさん連れていくと言うことを聞いてくれると。でも管理できてないってことは子供をたくさん連れると、ね、こんな子供ね100人連れてみてください。どっか行けますか。あ、何々ちゃん何々ちゃんって、ね、呼んでも連れてこない。はい、これ右に行くよーとかね、はいはいはい、来て来て来て。ね、もうみんなバラバラ、ああ、もういいと寝ていたいと。そうすると、この子供がね、友達連れてきたよって次から次へと連れてくるわけ。
地獄、地獄。地獄へ。どうにもならんくない。本当にお手上げ状態、ね。
これが執着が溜まっている状態で、執着が溜まれば溜まるほど自分のコントロールが効かなくなる。わかりますね。この執着が増えるっていうことは、その分だけ自分のコントロールが効かなくなるので、だんだんと、いわゆる執着が増えていくと、自分の解の力が弱くなって、執着だけが増えていくっていうことになる。こういうふうになる。わかりますけどね。以前はこれだけ解の力があったのが、執着が増えていくっていうことは、今まで朝はちゃんと起きてたのが、めんどくさくなって朝起きなくなった。ね。ちゃんと朝ごはん3食食べてたのが3食食べなくなった、ね、そうやっていくとだんだん解の力が衰えていって執着ばかりが増えていく。つまりコントロールできている部分が少なくなる、ね、年を取ると当然体の動きが鈍くなる。今までできていたことができなくなる。できなくなった分だけ物を捨てないといけないわけ。そうしないと全部執着に変わるから。そうそうそう。だからこれがいわゆるこのどんどんどんどんと貝の力が弱くなっていくっていうことは、台風が温帯低気圧、低気圧になって単なる雲に変わっていくと、ね、それで死んだらどうなのか。死んだら終わりです。当然ですよね。だって自分を維持するための貝が完全になくなっちゃってますから、死んだら消えてなくなります。でも安心してください。苦しみだけは残ります。だからこの一つ一つが魂なんですよ。分かっていただきたい。私っていうのはその魂を束ねることによって私を維持している。もっと分かりやすく言えば、この体は細胞一つ一つが集まって一つの体になってるんです。ね。この細胞のたくさんの 何兆もの細胞がきれいにこう規則正しく解ができているから肉体が維持されるわけ。ね。これが私の肉体、いわゆるこの自分の意思で動いている、自分の意思っていうのと細胞は違うじゃん。細胞の意思と。 たくさんの細胞が集まることによって自分の意思が出来上がるんです。この自分の意思っていうのが解の力、これが私上だという人なんです、ね、たくさんの細胞が集まって一つの意思が出来上がっている状態が、これが上だという肉体です、ね、これが魂版でもそうだってことです。一つの魂があるわけじゃなくて、たくさんの細胞が一つの肉体を生み出すように、たくさんの魂が一つの魂を、心を作り上げます。荒屋敷を生み出していくんです、ね、だから死んだらどうなっちゃうんですかっていうと、この私というものをちゃんと作らないと死んだら魂がバラバラになって終わりなんです。これが五章の一大事と言われる。死んだらその人は終わりです。まあこう言っちゃなんですけどね。執着が切れない人は仏様から見たら、その人は初めから存在していないんです。人間に生まれたけど、でもその人は存在していないんです。だって死んだら消えてなくなっちゃうんだもん。こんなものと一緒、こんなものと一緒、ホワイトボードと一緒。いやだから人間っていうロボットがそこにいるだけなんです。そうでしょ。だってそこに人が存在しているっていうのは、死んでもその人の魂が残ってこそ意味があるんです。残らないとしたらですよ、こんなものと一緒なんですよ、その人は。だから初めからその人はいなかったと見るんです。かわいそうとかそういうものじゃなく、あなたは初めから存在していなかった。
前はもう死んでいる、
ね、だからこの世の中にはですよ、ちゃんと魂を持っている人と魂を持っていない人がいる。魂を持ってない人は生まれてできて死んで亡くなっていく人なんです。それは仏様の眼から見たら、初めから存在していなかったってなるんです。
でもそういう人ほとんどなのかい。じゃあ
ほとんどです。
あら、どうしよう。はあ、そう、
ね、だからたくさんの人が認知症で亡くなる。認知症って何か、うん、ねえ、やっぱり病院の看護師さんとか見ているとね、うん、その認知症の方を見ると、もうそのね、肉体の中に不安のガスしか入っていない、うん、まあ、こんなような人になっちゃってるわ。なんでか、なんでかって言ったら、それはね、執着にそのまま流されていったからなんですよ。執着ってあなたを蝕むがん細胞と一緒なんですよ。魂を食い潰していくんです、あなたの魂を。じわりじわりと食い潰して空っぽにしていく。寄生生物みたいなもんですよ。
じゃあ、癌より恐ろしいんでしょ。
そうですよ、ね、私も昔ね、アゲハチョウを育てていました、ね、でアゲハチョウがサナギになったんですよ。その中の何匹の、ね、何匹のうちの一匹はですよ、サナギから、お、いよいよ蝶が出てくるなって思ったらね、出てきたのはハチだったんです。
あれ、どうして。
幼虫の時に蜂がその幼虫に卵を産みつける、うん、そしてさなぎになった時に中身がぐちゃぐちゃになるじゃないですか、うん、その時に卵がかえって
そのさなぎの中を食いつぶして蜂になって出てくるんです。ね、執着とはその蜂みたいなもんです。あなたの肉体を奪っていくんです。ね、それがピンポンめんどくさいなっていう心によって起きるんです。ピンポンめんどくさいなっていうことはここのせめぎ合いなんです。ここが自分なのか、こっちが自分なのか。執着が自分だと思ったら、貝をどんどんと失わせて、執着だらけにさせます。貝が自分だと思ったならば、執着を追い出して、自分を作っていこうとする。その、どっちが自分なのかっていうことを決めるときに、起きるのが、めんどくさいって心なんですよ。めんどくさいと思ったらやってください。
めんどくさいってことあるよね。でも特急乗り。ねえ。
どっちが自分なのかなんです。どっちが、こっちが自分なのか、執着が自分なのか。だってこれは魂の集合体だから、ね、執着が自分にもなれる。そして貝を持ってるのが自分にもなれる。どっちが自分になるか、それは自分自身が決めるんです。自分自身の日頃の行いが決めるんです。
その貝は不正で増えてくる。
貝っていうのはですね、貝は整理です。いわゆる出したらしまう、使ったら片付ける、開けたら閉める、ね、そしていわゆる使っていないものは捨てるということによって貝ができていく。例えばね、プレステをやっていた人が DS に変わる。オソプレステは使わなくなったからプレステを売って DS に変わる。そうするとその人には貝が身につく。すごいでしょ。だって使ってないものを捨てたんだから、使ってないものを捨てるってことは執着を捨てたってことになります。だから業ですから、自分が物に対してやったことは自分に対してやってるのと一緒ですから、自分の使っていない執着の部分を捨てていくことができる。だからプレステを捨てて DS に変えていく、 DS を捨ててまたプレステに戻る、ね、自分が使っている時には買って、使わなくなったら捨てるっていうことができるようになると、執着がどんどんと取れていきます、ね、逆に後からプレステ使うかもしれないから残していこうっていうのが執着が溜まっていく。そう、使うかもしれないと、ほら、これ使うかもしれない部分ですよね。
そんなのが溜まってっちゃうね。重くなる。
ね。使うかもしれない部分を気持ちよく捨てていくことによって自分の心がね、保たれていく。だから魂をちゃんと維持するためには執着の部分を切り離していかなくちゃいけないです。自分の中から執着を切り離、ね、すためには使ってないものを捨てるってことなんです。まずこれができてないと伏せはできません。伏せって何ですかって言ったら、伏せってここさえ残ればいいっていうことですから、ここは残らなくてもここさえ残ればいいっていうのが伏せですから ね、ABC っていうのはここの部分で、執着っていうのは DCEFG とかそういうのものだ。これも全部くっついちゃってこの順番にならないといけないと。伏せっていうのはこの中で A と B と C だけは絶対にやらなくちゃいけないことだと。これだけ残してあとは捨ててでも守っていこうっていうのが伏せなんです。
たくさんできないよね。ABC だけで十分と思ったらそれを大事に。
だから何が大事で何が大事じゃないかっていうことをちゃんと理解しないといけません。何が使っているもので何が使っていないものか、それを分けて使ってないものを捨てていかなくちゃいけないんです。使ってないものを捨てていけば心が安定します。逆に使ってないものをいつか使うと思って残していくと心は不安定になります。これからの子育てで子供はいっぱいいろんなものをかき集める。そのうちで使ってないものはガンガン捨ててあげなくちゃ子供は育っていかない。
使ってないおもちゃとか、
使ってないおもちゃとかガンガン捨てて、新しいおもちゃはね、安ければどんどん買ってあげると。で循環させていく。それはちょうど新しい魂を入れて古い魂を捨てていくようなもんですよね。そういうことがしても自分って変わらないんだなっていうことが分かれば心は安定します。
変わらないんだなと、
はい、
またそれを知らないですね。そしたら、
はいね、この肉体っていうのは物を入れて、物を入れた分子が体の中を巡り、そしてすでにある体の分子が、ね、腸に行ってトイレと一緒に出ていくと。これを循環している。新しいものを入れて古いものが出ていくっていうことで維持されてるんです、私の体は、ね、だからその食べ物にマーキングをして、ね、食べるとこの体の中にこう体の細胞一つ一つに分子が移っていることが見えます。そして既にある分子が体の中から外へと出ていく。だから常に新しいものを入れて古いものが出て、この体は維持されてるんです。魂もそう、新しい魂を入れて古い魂を出すことによって私という魂は維持されている。はい。同じようにね、子供のおもちゃも新しいものを入れて古いものを捨てていくことによって、その子供の中にね、そうだと、新しいもの、いわゆる古いものを捨ててもその分だけ新しいものを入れたらね、いいんだ、ね、おもちゃは変わっていくけど私は変わらないんだっていうことが分かっていくんです、ね、変わっていくけど変わらないんだってことが分かれば、変わった時にね、パニックになる。そう、変わった、ものすごい変わったと思うんですよ。でも子供もそうですよね。おもちゃを、ね、この次から次へと買って捨てて使って捨ててってことね、おもちゃはものすごく変化してるような気がするけど子供は変わってないわけ。あ、そうなんだ、世の中のものはちょっと変化しても変わらないんだな、変わっているけど変わらないっていうこの真理が分かってくると心はものすごく安定します。そう、回によって、ね、そうでしょ。遊んでるのはプレステから DS に変わっても遊んでるということには変わりない。遊んでる人も変わらない。だけど一応変わってるわけです。プレステから DS に変わった、 DS からスーパーファミコンに変わったとかね、ね、そういうふうにこうゲームの機種は変わってる、ソフトも変わっていると。だけど遊んでいるその人の GO は変わってないわけです。あ、そうなんだ、自分は物という意味ではコロコロコロコロ変わってるけど、でも自分のやってることって変わらないんだなっていうことに気づいてほしいわけ。あ、そうなんだ、変わらないんだな、変わってるようで変わらないんだなっていうことが分かってくると、この一つの真理が分かる、解という、ね、 例えば歯ブラシをこう使った、使い終わったらまた別の歯ブラシを買って使う、ね、結局歯ブラシは次から次へと変わってるけど、でも歯ブラシで歯を磨くっていうことは変わらない。世の中のものは全部そうなんですよ。例えば人が離れていく、離れていった分だけ人は入ってくるんです、ね、自分は管理できる人の分だけ入ってくる。人は離れても同じような人が入ってくるんです。だからこの人に執着する必要はない。同じような人が入ってくるから。同じ歯ブラシね、歯ブラシは変わっても歯ブラシね、歯を磨くっていうのは変わらないように、人は離れていってもまた入ってくるんです。歯ブラシのように。だから目の前の歯ブラシがあー行っちゃうなんていうふうに思う必要はなく、次の歯ブラシが必ず来るんです。これが大宇宙の真理なんですよ。
宇宙の真理、
はい。だから目の前の歯ブラシがいなくなったとしても、人がいなくなったとしても、私がちゃんといつも歯ブラシを使っていたら新しい歯ブラシはやってくるんです。
そのためにはやっぱ自分の整理、
そうそうそうそう、
そして循環を行く、
はいはいはい、はい、
それで貝ができて、
はい、
まずそこですね。僕はは
い、
貝の前に伏せの段階までも行ってない
そう、まず整理です。整理を実践していけば、もっと心は柔軟に、もっと心は強くなっていくんです。
確かにまだ整理途中のものがまだいっぱいある
ね。なら物を買うときも一つだけ買うんです。
一つ。
そうそうそう。一つ使い終わったらまた次の一つを買うんです。そうそう。
無駄に増やさない。
無駄に増やさない。そうそうそう。まあ、今度行くのはめんどくさいから三つ使っとけとかね。買わない。一つだけ買うんです。
いくらお得だからとしても、
いや、お得だからといっても一つだけ買う、
必要な分だけ。
そうそうそう。
管理できる人はやってもいいけど、自分は管理できないと思ったら、
はい、
自分の適量を知って
、身の丈だわね。
そうやって物を減らしていくことによって執着も減る、心も軽くなる。執着が減った分だけね、物事もこうね、柔軟に考えられるようになる。
そうやって初めてその六度満行、
そうですね、これができて、今回を実践してできて初めて伏せということが始まる、減ったらすごい分かります。自分の中で心はすごく軽くなります。反復横跳びができるんです。気持ちの心でこう、さっとこう。
軽くなったのが楽しいですよね。
はい。
毎日が。
あ、そうそうそうそう。ね、例えば苦しいことや辛いことがあったときに執着を捨てれる人は、その苦しみも捨てられるんです。だけど執着を捨てられない人は苦しみが何年も引きずるんです。ずっと。
引きずるってこ 度はもう過去から脱出でピンクなんだ。
そうそうそうそうそう。
いつまでもくっついてまう。
そうです。
それか。
ね、まずは自分を作らないといけません。自分を作る。自分を作るっていうことは、子育てで言うなら、子供がいっぱい集めてきたものを使っているものは残し、使ってないものはガンガン捨てていく。これは子供の可愛い描いた絵、それでも捨てる。いやもうもったいないと思ったら写真だけピシャッと写して原本を捨てる。でとにかく物自体をこう循環させていくんです。ね、ご主人ならば DS を終えて今度プレステに戻ったらプレステいいよ。ね、循環。DS を売ってプレステを買う。ね、プレステを売ってまた別のゲーム機を買う。OK です。そうすることによって執着が取れていく。で、執着が取れるとどうなるか。執着が取れると物分かりが良くなります。言ったら聞いてくれるようになる。物分かりがいいっていうことは、その人にとって大事な部分は何か、どうでもいい部分は何かっていうことを切り分けて、どうでもいいことまで主張することはなくなる。俺はゲームがやりたいんだっていうふうに言ったら、それは別に否定しないよってなるわけです。でもこれとこれはやめてね、あ、まあゲームさえできればいいっていうふうになるわけです。分かっていただきました。じゃあ今日は以上です。